ございます。ただいま、4月の18日8時33分朝でございます。土曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでございましょう。今日は、出勤じゃないな、撮影のためのですね、ロケハン下見ですね、に行くための、車での移動中の、デジョでございます。よろしくお願いいたします。とは言いつつ、必要な資料を忘れてしまいましたので、まあまあ通り道なんですけれども、一旦会社に寄ってその資料を持って、今度の週末に撮影を行う、神社へ向かいます。はい。あれ、何の話だったかい。あ、そうそうそう、あのね、あの無性にもののけ姫が見たくなったんですよ。何の理由だったかな、よくわかんないんですけどね。理由なんかよくわかんなかったんですけど、帰宅途中に、やったっけな、あのね、最近その、再放送で、電脳コイルっていう、のアニメがですね、 BS2 で火曜日の夜8時再放送で やるようになったんですけど、まあ女の子が主人公なのかな。で、その未来のね、子供たちに大流行してるあの電脳メガネやったっけな、そう言ったっけな、メガネをかけるとね、目の前の空間に電脳の世界が広がって、そこでいろいろね、不思議なことが繰り広げられるよっていう風な、ね、仮想と実現と一緒になんか遊び場のようにして、っていうお話のいろいろらしいんですけれども、これ何だったかな、なんかの時、アニメ用話とかなんかありますよね、知りません。あの BS かなんかでこれもやったはったやつ、何気なくテレビをポンとつけるとそんなやってて、で岡田敏夫さん、違ったっけな、ちなみに岡田さん最近以前えらい太っちょさんやったところから激痩せしはってね、本まで出さはった、最近ってもう去年の話ですかね、それってね、その方がね、大変その番組の中で推薦、その番組でまず特集をしたはってね、でえらい推薦したはったんですよ。でまあどんなものかなと思って、第1話目はギャオとか何だっけ、バンダイチャンネルとかあんなところ辺でね、無料で配信をすることができますんで見ましたら、あ、ちょっとこれ面白そうやな、番組の中で紹介されてるのをお話を聞きしても面白そうやったんで、比較してはったのが広角機動隊っていうね、また優れたアニメーションがあるんですけれども、それと比較して、より子供に近いところでもし電脳っていう世界をジャックインとかっていう世界じゃないですけどね、メガネをかけるというふうなことで実現したらどんななるだろうというふうな内容だったもんですからね、気になって見始めたんですけれども、ってなことを見てた時に、さっきちょっと言いましたけど、女の子が主人公なんですよね。女の子が主人公っていうところでいつもなんかこう気になると言いましょうか、気持ちに引っかかるのがですね、宮崎駿さんの、アニメーション、ね、映画、だいたい女の子が主人公じゃなかったとしても僕見てると、宮崎駿さんは 自分の娘にこんな女の子になってほしいって、こんな女性になってほしいっていうメッセージをなんか込めておられるような、うん、ことを感じながら見てるんですね。ポニョ見てないんで、すいませんね、7月に DVD 出るそうですけど、ポニョとか見てないのであれなんですけど、なんていうんですかね、宮崎駿さんの映画を僕なんかがその見てた、中学とかかな、小中ですよね、うん、多感な頃にやはり影響を受けたという側面で言うと、やっぱりコナンであるとか、ルパン三世であるとかね、やっぱり男の子に対しての、の男の子が主人公で、まあ、当然素敵な女性がね、ヒロインとして登場するわけですけれども、男の子の活躍と、うん、いうのが見物だったりしたんですよね、まあところが最近どれぐらいからかな、ね、いつの頃からかというのか、もののけ姫、ね、ナウシカか、やっぱりね、ナウシカのあたりから、いやラピュタが間に挟まったり、その後紅の豚とかね、まだちょっと男の子寄りなのもあるんですけれども、もうメガヒットか、メガヒット当たり前で出すようになり始めてからですかね、まあ、どの辺からなんやろ、なんとも言えないですけど、まあ、後半になればなるほど女の子が主人公でね、男の子がサブになっていくんですよね、でうちの家族はですね、はい、男の子3人という、はい、家族ですので、離れていっちゃうんですよね、ちょっとね、宮崎駿さんの映画は見たいんですけれども、いくつか見に行こう、映画どれか見に行きたいなという話になった時に、結構最初に却下になっちゃうんですよね、でまあ、父親と今して見に行ってもちょっと物足りないなと、やっぱ男の子にね元気が出るような作ってほしいなとかっていう風に思ってたりしたんですけれども、電脳コイルっていう電脳の世界でやったりするんですが、その中でもやっぱり女性が主人公だったりするんですよね、まあ、男の子も出てくるらしいですけど、まだ2話目までしか見てないんでね、これからどうなるんだろうって楽しみにしてるんですけど、そんなことをこうぐつぐつ考えてると、もののけ、そうそうさ、もののけ姫よかったなってなんかね、こう、すごい頭にぐわーっとこう蘇ってきまして、でもね主人公の名前がねなかなか出なかったんですよ、何高やったかな、何高やったかなってね、タカは覚え出せんですけどね、何タカ、何タカ、ヨシタカ、違う、これはろくでもない僕の友達だったりしますね、はい、タカ何やったっけなとかってね、やっとアシタカって出てきてね、まあ、もののけ姫題名ではそのねお姫様の名前がね姫って出てるんで女の子主演かなと思うんですけれども、これ完全にこうアシタカの物語でございましてね、いやそれ違うって言われるのもあるのかもしれへんので、僕が読み方甘いのかもしれませんけれども、実はもののけ姫というものの、超人的な活躍をするのはアシタカっていうね、アシタカ彦という男の子ですよね、青年ですよね、いやかっこいいですよ、うん、日本男児を感じますよね、もっとすっきりしてますけどね、なんかこう、うん、で宮崎駿さんの映画の中では、まあアニメの中ですかね、必ずそのゴツゴツした、男っていうのがね出てきますよね、ひょろっとしたじいさん、うん、ひょろっとしたじいさん、ゴツゴツした親父ね、うん、すっきり男前の悪役、うん、常にってわけではないですけれどもね、そんなキャラで、それで何かこう無性にね、 夜何年もう夜中やったんですけどね、なんか最近も当たり前のように DVD ね、でその映画とか、ね、レンタルして見るような、ことがなってきたんですけれども、深夜、自転車でね、会社から帰宅するや否やですね、ちょっと奥に隠れてしまったもののけ姫の、VHS を購入してますよ、はい、VHS をですね引っ張り出してきましてですね、まあ、ご飯食べながらでしょうね、お風呂入る前にみたいな感じで見てたりしたわけですよ、はい、いやで何を思ったかなんてことを話そうとしたんですが、なんか時間かなっていうところら辺でまたもう喋ってます。次回続きます。それでは一旦失礼します。ありがとうございました。